Hello.
Hello.
There are two parts of this passage that I want to focus on.
今朝ですね、国会の時間に後で常木優さんにルワンダの選挙旅行のレポートしていただきます。ちょっと短め、いつもより短めにね、メッセージさせていただきます。2つのポイントに焦点当てて考えてみたいと思います。
First, it tells us about the arrival of John the Baptist, whose own coming was part of the prophecy of Jesus Christ's coming.
最初のポイントはですね、バプテスマのヨハネが来るっていうことは、イエス・キリストが来るっていう予言のその一部であったっていうことです。
And, both Jesus and John the Baptist at this point in the story, they're both grown men.
バプテスマのヨハネも、イエス様もですね、この時点ではもうすでに、この大人になっていたっていうことですね。
And we don't really know a whole lot about what happens before this in the Bible.It's all been part of God's plan to bring them to this specific point in time, in this place.
二人の人生がですね、それまでどういう人生だったのかっていうことを、聖書多くはこう書いてはいないわけですけれども、ただ一つはですね、一つ言えることは、神の計画によってこの時、この場所に二人が使わされたっていうことです。
So the combination of this kind of gap in the history and then also where the Bible...kind of decides in words this start of the story, we can kind of assume that before this, the gospel wasn't really being preached yet.
そうですね。その聖書に書かれていること、あるいは書かれてないことから見ると、そのヨハネ、バプテスマのヨハネもイエス様も、少なくとも、これ以前は、福音を、告げ知らせていなかったということですね。
In Luke 23, it says that Jesus began his ministry when he was about 30 years of age.
ルカによる福音書の3章の23節では、イエス様が宣教を始められた時はおよそ30歳であったっていうふうに記されています。
So, what was he doing before that? Nothing, just sitting around?
じゃあ30歳になるまで彼は一体何をしてたんでしょうか？ぼーっとして何もしてなかったんでしょうか？
I would say no, probably not. It was a time of preparation.
そうではなかったと思います。おそらく、それは、イエス様にとってその準備の時であった。
God was bringing to fullness, his plans that he had through his son with patience and humility and prayer.
イエス様を神様が準備をされていた、その忍耐を持ってですね、祈りを持って、謙遜さを持って、イエス様のことを、その神の時が来るまで準備しておられたんだと思うんです。
I imagine, Jesus as the son of a carpenter, and he's serving his mother and his father every day, and every day he's also praying and speaking to his heavenly father.
大工のせがれとしてイエス様、育ったわけですね。おそらく、お父さんとお母さんに忠実に、仕えていたでしょうし、そういう、こう毎日を過ごす中で、父なる神様の御声に従いながら、生きていたんだろうと思われます。
He knows what's coming ahead. He knows the time that he has ahead of him to preach the gospel. He's waiting on the Lord, for his perfect timing, and he's preparing for that great work, preach the gospel.
イエス様はこの先自分の人生に何が起こるのか、もちろん分かってたでしょうし、けれども、神様のタイミングですね、神様の時に従って、福音を告げ知らせていくんだっていうその神様の大きな目的ですね、自分に対する神様の召し、目的っていうもののために自分自身を準備する、そういう時間に当てていたんだと思われます。
Meanwhile, John also was having a time of preparation.
そしてイエス様が準備される、間もですね、このバプテスマのヨハネの方も神様によって準備、整えられるっていう時を過ごしてました。
While, Jesus is living the life of a carpenter's son, John eventually ends up in the wilderness, living a really rough life away from the city.
イエス様はこの大工のせがれを息子として育っていくわけですけれども、ヨハネの方は野で暮らす、町から離れて荒野で住む、そういう人になっていくわけですね。
The clothes that he wore were made of camel's hair, and his belt was just simple leather.
バプテスマの格好がすごいですよね。ラクダの、皆さん想像してみて、ラクダの毛衣を着て、そして、腰にただ革のベルトを締めている、それだけですよ。
And this is important because neither of these things are what people of that time, maybe even us, if we were in that time, would expect the messenger of God to be wearing to look like.
まあ、ラクダの毛衣に変わるベルトなんてね、お神様の言葉を語るメッセンジャーとしては、まあ、前代未聞のことでしたし、確かに、まあ、その、まあ、まあ、前代未聞のことだったと思います。
That's the exact purpose they served, though, because the importance of John the Baptist was the message that he preached, not that he be dazzling or amazing to look at.
まあ、服装もこう、まあ、前代未聞のことだったわけですけども、それ以上に前代未聞だったのは、そのメッセージ性ですね、メッセージの中身です。はい。
It was a preparation for the good news. So his work was great because it was preparation for that. It wasn't he himself.
彼のメッセージっていうこと自体、整えなさい、準備しなさいっていうメッセージだったっていうことですね。
Also, it mentions that the things he was eating was locusts and wild honey, which is also not very glamorous.
そしてその、彼が食べてたものっていうのも、イナゴですね。イナゴと蜜を食べてたっていう、まあ、あまり食欲そそるようなものではないかもしれないですけども。
But again, it's not about the human standard. It's about the godly one.
確かに、人間の基準からすると、まあ、イエス様の預言者として、まあ、格好のいい食事でもないですし、服装でもないわけですが、神の基準ではそうではなかったということです。
His clothes and his diet were both very plain, maybe even beyond plain. But it says that people from the whole region were coming out of the cities into the wilderness to hear what he was preaching.
彼の服装あるいは食べ物っていうのは、まあ、非常にシンプルなものだったわけですけれども、けれども人々はこう全土から集まってきたっていうふうに今日の箇所でも書かれてますね。彼アラノにいる彼のところに全土から集まってきて、神の福音が告げ知られてるのを聞くために集まってきて、そしてバプテスマを受けたっていうふうに書いてあります。
So with his simple clothes and his simple diet, it serves as a reminder to I think the people that listen to him and to himself that it's not about him, it was serving with humility.
その服装あるいはその食事が、まあ、シンプルであったっていうことからも、その謙遜さですね、神の御前に立つその謙遜さっていうことを教えられるものであると思います。
So how often do we take credit ourselves for things that God is doing in our lives? Like, oh, I was able to do this thing, but it's through God that we're able to do this.
我々もこう自分のすることをですね、神様が知って自分を通してされておられること以上に自分の技、自分の働きというものに焦点を当ててしまって、何かこう目立ちたいとかね、こう立てたいとか認められたいとか、そんなことをしてしまってないでしょうか。
And I think John also maybe chose that clothing because it helped enforce for himself to remember that humility, because how much pride can a person feel if they're wearing clothes made out of camel hair?
おそらくその、まあ、彼自身がその服装を通してですね、そのプライドではなくて、その謙遜を持って仕えていくということを実践していたのではないのかなと思います。誰がですね、このラクダの衣を着てね、このプライドを持って語るなんてことができるでしょうか。
So, and all the time also, while he has this appearance, he's eating these things and he's doing these great things, he's seen the work, he's seen the results of Godworking through him because there's people being baptized and there's people coming to the kingdom of heaven.
まあそういうシンプルな服装とか食事だったにもかかわらず、まあそれは彼に焦点を当てるものではなくて、神様に焦点が当たるようにということだったと思いますね。人々がバプテスマを受けて、神の言葉を聞いてバプテスマを受けて、そういうことをするときに彼自身に注目がいくんではなくて、神様に注目がいくようにっていう、本当に謙遜さがわかると思います。
John the Baptist's message was very, very simple.Repent. Jesus is coming.
バプテスマのようなメッセージっていうのは非常にシンプル、まあ、単刀直入なメッセージですよね。悔い改めなさい、天の国が近づいた、それだけですから。
And then after Jesus came and was baptized by John, the first command that Jesus preached was Repent, for the kingdom of heaven is at hand.
イエス様が、ヨハネからバプテスマを受けられて、そしてイエス様の最初、まず最初の一番の、戒め、メッセージっていうのも、悔い改めなさい、天の国が近づいたっていうものでした。
So why was this Jesus and John's very first message that they were preaching?
バプテスマのメッセージの悔い改めなさいみたいなところに近づいた。イエス様の最初の福音もマタイの4章の17節によると悔い改めなさいみたいなところに近づいたっていう、まあ、同じものであった。どうして、2人とも、このメッセージだったんでしょうか。
The biblical concept of repentance is integral, super important to our faith because on its own encompasses some very important aspects of Christianity. Admission of our sinful natureAsking God's forgiveness and following after Jesus.
聖書の中で、この悔い改めっていうコンセプトですね、ことは、まあ、非常に重要なことであるキリスト教の、まあ、根幹にあたる部分、ということですね、自分の罪を受け入れる、まず自分の罪を認める、そして、それを、神様に向かって許しを請う、そして、キリストに従って歩んでいくっていう、この3つですよね。
So repentance is not just feeling sad or guilty for a sin you've committed, and it's also not just changing a behavior that you have.
本当の意味での悔い改めっていうのは、ただ自分がしたことをああ残念に思ったり、がっかりしたり、悲しく思うっていう、それだけでもないですし、あるいは、ただここ行いを改めるっていう、そういうことでもないです。
Repentance is a change that happens inside of us, in our hearts, that leads to new behaviors and to new fruits.
真の悔い改めっていうのはまず我々の内側で起こる、心がまず変えられて、それが行いに、が変わっていくことにつながっていくという、まず内側から変わって、それが外に現れてくるっていうものだと思います。
So let me try to explain with an illustration. It's a little long, so bear with me.
例えを使って、説明すると分かりやすいと思うので、ちょっと例えを使って説明させていただきます。
So, let's imagine I'm walking towards a goal in the distance. It's very, very tempting, but the path to get there is very dangerous.
ちょっと想像してみてほしいんですけども、この、まあ、向こうに向かって歩いているわけですけど、向こうはですね、非常に、魅惑的なこう誘惑に満ちた場所なわけですね。そこに向かってこう歩いていっているわけです。で、その道っていうのは非常にこう、危険に満ちた、落とし穴とかいろんなものがある、そういう道を歩いているわけです。
So on this dangerous path, there's definitely going to be traps and obstacles in my way.
で、その道っていうのはこう落とし穴があったり罠があったりですね、そういうものが待ち構え、こういろいろあるわけですよ。
So maybe while I'm walking down this path, I realize that I know that there's these obstacles and traps, and so I get better at avoiding them.
で、まあ、道を歩いている時にですね、その落とし穴とか罠とかがあるということはもう分かってますので、一応そういうことを避けて通ればいいやっていうふうには思っているわけです。
So while I'm walking, I get really focused onseeing where those traps are, those obstacles are, but that doesn't change the fact that I'm still going towards the wrong goal.
まあ、落とし穴がある、罠もあるっていうことで、まあ、そういうのも気をつけながら、まあ、落ちないようにということで歩いてるわけですけれども、ただ、それを気をつけながら歩んでるっていうことは、その、間違った目標に向かって進んでるっていう事実を変えるものではないわけです。
Getting better at avoiding the traps means nothing.
そういう罠とかにはまらないように避けながら歩むっていうことは、その、間違った道を歩んでるっていう事実を変えるものではないわけです。
And eventually, let's say, I fall into one of those traps and I look back and behind me in the distance, I see this really beautiful city.
誤ってですね、この落とし穴のはまってしまった時に、ちょっと振り返ってみたらですね、そこにはこう、あ、この美しいこう街があるわけです。
And so I look back and I see that and I'm like, oh wow, that's a really beautiful city. But then I stand up and I keep walking the direction I was already going.
あ、美しい街があるなということを見るわけですけど、ただ見るだけで、まだこちらの間違った道に向かって、自分を歩んでいってるわけです。
I haven't changed the direction that I'm going. My goal is still wrong.
方向を、行く方向を、こっちじゃなくてこっちに変えない限り、何も変わらないわけです。
There has to be a change in my desired direction, and a change of direction, or a change of destination that points in that direction. It has to be a complete 180.
方向転換する必要があるわけです。180度方向転換しないといけない。目的地をこっちに行っているのを、こっちに向かって、こっちの目標、目的地に向かって歩み始めなきゃいけないわけです。
So, the three parts, I have to realize that I'm on the wrong path. I have to turn around towards the right direction, and I have to move in that direction.
まず間違った道を歩んでるということを認めなきゃいけない。そして間違った道ではなくて、その目的地ですね。正しい目的地に向かって歩み始め、目的地を知るということだった。そして3つ目はその正しい方向に向かって今度は歩み始めなければいけないというこの3つです。
And I think the third is the most crucial point because it's easy for us to recognize we have sin and we want to fix it, but you have to keep moving in the right direction.
今言ったことの中で3つ目が一番大事なことであると思います。自分の罪を認める、それも大事なことだと思いますし、正しい目的地を知る、それも大事なことだと思いますけれども、一番大切なのはその正しい目標、正しい目的地に向かって前に歩み進める、歩みを進める、前に向かって歩み続けるということだと思います。
And so moving forward means pursuing God. It means pursuing God through devotional timeThrough prayer, through showing His love for other people, through community, the church community also.
前に向かって歩み続けるということは、神を求めるということであると思います。神を求める、どうやってか、祈ることによって、あるいはディボーション、自分自身の個人的なディボーションの時間をちゃんと神に捧げているのかどうか、神様とちゃんと祈る時間を取っているのかどうか、神の共同体の中でちゃんと過ごしているのかどうか、そことを通して前に進んでいくということを実践していく必要があると思うんです。
And one of the great beauties of Jesus' love for us is that no matter how far down that wrong path we are, if you have that moment where you turn around,And fix your direction. He's right there behind you to walk along with you.
イエス様の恵みの、素晴らしいところっていうのは、例えばどんなに遠くまで、その間違ったところを歩んでしまっていたとしても、振り返ってみるならば、そこにイエス様がおられるっていうこと。そして主が、私たちと一緒に今度は私たち一緒に歩んでくださってるっていうことですね。主がおられるということ、そして主が共に歩んでくださるっていうことだと思います。
So that is the message that Jesus and John were giving.
これが、バプテスマ・ヨハネとイエス様が、示そうとしていたメッセージです。
That message that what you need to do is repent and you will be prepared for the coming of the kingdom.
私たちがなすべきことは、悔い改めて、そして、来たるべきこの御国ですね、天の御国のために自分自身を整えていること、準備しておくことではないでしょうか。
Christmas is the birth of Jesus, but this baptism, this time when he was baptized by John, is kind of like the birth of the gospel of Jesus.
クリスマスというのはイエス様の誕生を、喜び、讃えることでありますけれども、今日のメッセージと、いうのは、イエス様の福音の誕生ということですね。
So I pray that the Christmas season will serve as a reminder for the gospel of God for all of you and what that gospel means for us to other people as well.
このクリスマスの時に、その福音を、本当にみんなの福音の意味を覚えて、そしてその福音の、良い知らせを、周りの方々と分かち合う、そういう時でありたいと思います。はい。